使徒の働きの一章ですけれども、このところに復活されたイエス様が弟子たちのに対して約束を与えられたことが記されてあります。2節を見ると、使徒たちに聖霊によって命じた後天に上げられた日までのことでした。この聖霊によって命じたという言葉が出てきているわけですけれども、イエス様もこのご聖霊が共に働かれて、そしてまた自分は40日地上にいて、その後この天に上げられて、そしてまたイエス様ご自身は11節にこの御使いが約束しているように、同じありさまでまたおいでになるというその約束が与えられたわけです。そしてそのことは、実は3節のところを見ると、40日間なぜイエス様は地上に弟子たちと一緒に共におられたのか、それはこの神の国のことを語られたとあるわけです。神の国、ギリシャ語ではバスレイヤ、神の支配という意味であるわけですけれども、もちろんそれは天国のことを指しているでしょうし、また黙示録においては千年王国というふうに捉えることもできると思います。そしてまたイエス様がこの弟子たちに、また人々に、神の国はただあなた方の中にあるというふうにも語られたわけです。私たちの心もこの真の神様によって支配されるならば、私たちが自分の心の王座にイエス様をこの王として迎えるならば、私たち自身の心も神の国となることができるわけです。賛美歌の中にも、心も神の御国になればというような賛美もあるわけなんですけれども、私たちはこの地上に生きていても、この信仰によって神の国を体験することができる。それはイエス様が自分の心の王座に座ってくださり、そしてまた主に従って生きるということであるわけです。残念ながら弟子たちはそのことをイエス様が生きておられる時にはできなかった。そしてこの復活された時にイエス様は40日にわたって彼らに現れ、神のことを語られたとあるわけです。40という数は不思議な数だと思います。あのイスラエルも40年間このアラノを旅をした。そしてまたイエス様も40日40夜断食して、そしてまたこの悪魔に対して御言葉を持って勝利された。そういうようなことを思うんですけれども、イエス様は40日にわたって彼らに現れ、神のことを語られたわけです。残念ながらこの人たちはこのことがまだ十分理解できなかった。それは6節を見ると、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。彼らの思いはこの地上でこのイスラエルの国の復興、それだけしかなかったわけです。残念ながらもう本当にこの天が開かれる、そしてまたこの御国の栄光が表されるということを彼らは知る由もなかったわけです。しかしそのことのためには、実は4節を見ると、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。その父の約束っていうのは、5節を見ると、聖霊によるバプテスマを授けられる。なぜ聖霊のバプテスマを受けなければいけないのか、それは8節にその目的が出てるわけです。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。じゃあ何のための力なのか、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。もうこの聖霊の力がなければ、私たちは自分の力で伝道することはもう絶対に不可能です。この聖霊が望まれるときに、私たちは力が与えられて、そしてまた聞く人にも聖霊の働きによってその人は新しく生まれる。誰でも聖霊に言われなければイエスを主と告白することはできない。そのように言われているわけですし、 イエス様も、もう水と聖霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ですから私たちが神の国の現実っていうのをこの世の現実の中で見たいと思うならば、私たちは聖霊によって生まれ、そしてまた聖霊の力が与えられて、そしてまたこのご聖霊によって私たちは見えなかったものが見えるようになる。あのパウロもそうであったわけです。使徒の働きの後で彼のことも出てくるわけなんですけれども、彼もまた本当に目から鱗が落ち、見えなかったものが見えるようになる。また私たちも信仰においてそういう時が来るわけです。そしてそのことのために弟子たちは忠実にエルサレムを離れなかった。そして彼らがしていたことは何かというと、14節を見ると、いつも心を一つにして祈っていたとですね、あるわけなんです。本当にこれは不思議なことです。いつも心を一つにして祈っていた。願くば私たちもこのようでありたいと思います。本当に教会に集まって心を一つにして祈る、そういう中に神様の御業は必ず表される。私たちも本当にそういうことを私たちの教会の中で見ることができるならば幸いであると思います。15節を見るならば、120人と出ています。しかしイエス様がよみがえられて、そして弟子たちに現れた数は、コリントの手紙を見るとパウロはこの500人以上と数を言っていますけれども、しかし祈るために集まったのは120人ほどだった。残りの380人以上の人たちはどうしていたんだろうかと思うんですけれども、たとえそれが少数であったとしても、このご聖霊が望まれる時に力を受けて、そしてまた私たちはこのキリストの証人となっていくことができる。そしてこのことは神様がまた私たちにその使命を与えてくださるということでもあるわけです。ユダはイエス様の十二弟子の一人でした。しかし彼は残念ながらイエス様から離れていき、18節にはその非業の死のことが出ているわけなんですけれども、これはまたダビデの詩篇を見るならば、20節の終わりに彼の務めは他の人が取るようにと、それは26節を見るとくじはマッティアに当たった。くじ引きっていうことを私たちはもう旧約聖書で学びました。約束の地に入る時にもくじ引きで決められる。そのところに神様の御心が表される。ユダの代わりにまた別の人が選ばれる。神様の働きはこの終わらないということであるわけです。むしろここから実は神様の大いなる御業が表されていく。もう普通に考えたら、ああもうこれでもう終わりだっていうふうに思われるような、こういうところから実は本当の使徒の働きが始まっていくということであるわけです。ですから私たちに賜物や力がなくても大丈夫である。それは聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けますと、はっきりとそのように言われて、地の果てまで私の証人となります。それがもう神様の私たちに対する約束でもあるわけです。私たちもまたご聖霊の力によって、もう自分ではない、ご聖霊が働いてくださって私を用いてくださる。そしてまたこのイエスの証人、証人としてくださる。そのことを信じて、また私たちはこのイエス様の素晴らしさ、十字架で命を捨て罪を許し、そしてまた死の中からよみがえられて、私のこの罪を許され、そしてもう愛の原動力となってくださっておられる。そのことをまた私たちは証しするものとさせていただきたいと思います。